こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。管理栄養士リナのもりもり食べても太らないおかずは、管理栄養士で料理家のリナが食事量を極端に減らすのではなく、満足感のある献立を工夫して続けるダイエット向けレシピ集である。 ISBN は404605238。中心にあるのは食べないことを減量の唯一の手段とみなさない考え方だ。過度な摂取制限は筋肉量の低下につながり得て、日常的な食事管理を続けにくくする。本書はこの問題意識を、低脂質の食材選び、油を控える調理、食物繊維を利用したかさ増し、カロリーを抑えた麺ご飯料理という、家庭で実行可能な料理の形に落とし込む簡単節約時短を意識した構成であり、特別な健康食だけに頼らず、普段の食卓や弁当に応用しやすい点も目的の一つである。題名は、文字通りの無条件な効果を保証するものではなく、満腹感とエネルギー管理を両立させるための実践的なレシピ提案として読むのが適切だ。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、食べないよりも継続可能な満足感を重視する減量感。本書の出発点は、食べる量を減らせば必ずダイエットが成功するという単純な発想への疑問である。著者は、極端に摂取カロリーを下げる食事では脂肪だけでなく筋肉も落ちやすく、筋肉量の低下が代謝面やリバウンドのしやすさに関わると説明する。ここで重要なのは、料理の量そのものを無制限に肯定しているわけではない点である。食べ応えを保ちながら、脂質や調理油、主食麺料理の設計を見直し、食事全体の負担を調整することが本書の狙いとなる。空腹を我慢することを中心に置くと、日々の献立は罰のようになり、長期的には元の食べ方へ戻りやすい。対して、十分な量感のある副菜や主菜を用意できれば、食事の満足度を損なわずに選択を変えやすい。本書は栄養理論を詳細に論じる専門書ではなく、その考え方を日常のレシピへ転換した実用書である。したがって読者は、太らないという表現を絶対的な約束としてではなく、無理な制限に偏らない食事作りの方向性として捉える必要がある。次に、低脂質食材とオイルカット調理で料理の骨格を軽くする。パーティー1の脂質カットでカロリーダウンおかずは、料理の満足感を残したままエネルギー量を抑えるために食材と調理法の両方を扱う。本書が示す基本は、脂質の少ない食材を選び、必要以上の油を使わないことだ。同じ主材料でも油の量、揚げるか焼くか、炒める際にどの程度の油脂を加えるかによって料理全体の性格は変わる。これは単に味を薄くする工夫ではない。香味や調味、食材の組み合わせを生かしつつ、脂質が増えやすい工程を見直すという発想である。家庭料理では、肉や魚の選択だけでなく、ドレッシング、マヨネーズ、炒め油など少量に見える要素が積み重なりやすい。本書のレシピは、そうした日常的な調整点に目を向けさせる。低脂質化は、すべての脂質を避けることを意味しない。わしろ、料理ごとの優先順位を考え、満足感に対して過剰になりやすい油脂を減らす実務的な方法である。食材が身近で、工程も比較的簡潔であるため、献立全体を急に入れ替えず、一品から試せる設計になっている。さらに、食物繊維の多い食材によるかさ増しを満腹感の設計に使う。パート2は、食物繊維が豊富な食材を用いたかさ増しおかずに焦点を当てる。かさ増しは、単に分量を増やして見た目を多くする技法ではない。低エネルギーになりやすい食材を組み合わせ、皿の量感や咀嚼の機会を確保しながら、主材料や油脂への依存を抑えるための献立設計である。食物繊維を含む食材は、食事のボリュームを作る選択肢となり、食べ応えを求める人にとって有用になりうる。本書では、この考え方を日常的なおかずとして扱うため、厳格な置き換え食よりも通常の家庭料理に近い形で取り入れられる点が特徴である。例えば、肉類だけで一皿を構成するより、野菜やキノコ類などを組み合わせれば、食べる量の感覚を保ちやすい場合がある。ただし、かさ増しだけで栄養のすべてを解決するわけではない。タンパク質を含む主菜主食、他の副菜との釣り合いも必要となる。本書の価値は、食物繊維を万能視することではなく、満腹感と献立の軽さを両立する具体的な調理上の選択肢として位置づけていることにある。そして、麺とご飯を禁じず低カロリー化して罪悪感を減らす。パーツのカロリーダウンで罪悪感ゼロ麺&ご飯は、ダイエット中に避けられがちな主食系メニューを全面的な禁止対象にしない姿勢を示している。麺やご飯は食事の満足感に大きく関わるため、それらを常に排除する方法は、家庭の食事や外食を含む生活の中では続けにくい。本書は、麺ご飯料理を低カロリーに仕上げる工夫を提示し、食べたい料理と食事管理の間にある対立を小さくしようとする。重要なのは、主食を食べれば体重が増える、あるいは低カロリー料理なら量を問わず問題ない、 といった二分法を避けることだ。料理全体を見て油脂の使い方、具材の構成、量感を調整することで主食料理も日常の選択肢に残せる。レビューでもパスタを冷やして食べる発想など実際に試してみたい料理への言及が見られる。本書は食の楽しみを否定せず調整可能なレシピとして提案する点に実用性がある。主食を我慢して反動を招きがちな人にとってこれは献立の自由度を保つための現実的な視点となる。最後に時短節約弁当対応を意識した日常に定着させるレシピ構成。本書は栄養面の方針だけでなく実際に作り続けられるかという家庭料理の条件を重視する。簡単、節約、時短を意識したレシピであることはダイエット本としての特徴でもある。調理に手間がかかり材料が特殊で高価なら内容が妥当でも日々の食事には定着しにくい。著者は身近な材料で作れる料理を中心に置き、サバ缶を使った即席のサブおかず、電子レンジで作る代謝アップを意識したスープ、えのきを用いた軽めのおつまみといったコラムも収録している。これらは献立を一から完璧に組み立てなくても足りない日品を補う発想につながる。読者のレビューにはすっきりしたレイアウトで見やすく弁当用に冷凍への応用や材料調整を考えやすいという評価がある一方、料理初心者には一部の手順が期待より簡単ではないという声もある。つまり本書は完全な手抜き料理集ではないが実用的な基本レシピを土台に生活事情に合わせて変更する余地を持つ。栄養管理を単発の努力で終わらせず買い物作り置き弁当まで含む習慣へつなげようとする構成である。結論として本書は空腹を耐えるダイエットや特定の食品を一律に排除する食事法に疲れている人に向く。特にしっかり食べた感覚を保ちたい人、家族と別の食事を作りたくない人、弁当や平日の夕食に使える軽めのレシピを増やしたい人にとって具体的な選択肢になりやすい。管理栄養士によるレシピ集として低脂質食材、オイルカット、食物繊維によるかさ増し、麺ご飯料理の調整という複数の方法を示し、単一の我慢に依存しない点が実践上の利点である。さらに、時短節約と身近な材料を重視するため、健康志向の特別食を別枠で用意するより、普段の献立を少しずつ変えたい読者に適している。類書にも低カロリー料理や作り置きレシピは多いが、本書の差別化は量を食べたいという需要を正面から扱い、満腹感を献立設計の中心に置くことにある。ただし、題名の太らないを普遍的な結果、保証と受け取るべきではない。体重変化は食事全体、活動量、体調などにも左右される。それでも極端な制限ではなく、油脂。食材の組み合わせ、量感を調整するという視点を日々の料理に持ち込めることは、本書の現実的な価値である。ご支援いただける場合はリナ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。